私が牧師になるための学び、それを神学校でしているときに、こんな議論が起こったことがあるんです。キリスト教は宗教であるかないか。今思えば神学生だなってすごく思うんですよ。そうした細かいところにもやっぱりこだわるという、そういういろいろ探求できるのはやっぱり学生のうちだなと思います。なんでそんな論争になったかというと、キリスト教、他のいろんな宗教を宗教とするなら、キリスト教はそうではない、違うんだという、そういう言い分は分かります。宗教というその言葉はやはり中国から来ていると思うんですが、その辺は難しい、違うっていう感覚も分からないではないんですが、今日はそういう難しいお話をしようとしているんではないです。なんで宗教という言葉になったんだろうということも、置いておいて、英語ではレリジョンというんだそうです。宗教という言葉の意味は一切ないです。でこのレリジョンというのがラテン語のレリキギオという言葉で、この言葉が実は再び結び合わせる、それはまさに聖書通りなんですね。もともとは人は神と共にいたんです。当たり前ですよ、神様が人を作られたわけですから。で、言ってらっしゃらない、根性の別れってそんなことはないんです。アダムといえばずっと神様の祝福の中に生きていたはずなのに、でも神様から離れた、神様の言われたことよりも自分が考え、これが正しいと思った判断に従った、そこから神様と人との断絶が始まるわけですが、しかしその人々を神様は再び結び合わせよう、つまり確かにそういう意味では宗教というのは私たちの側から神様に近づこうとする、そのような行為や儀式というものを表すと思うんですが、この英語のレリジョンは私たちは神様に再び結び合わされようと思ってないはずなんですね。再びも何も私たち神様の懐にもともとあったんだなんて感覚は誰も生まれながらには持っていない。帰るべき場所がわからないので、どんなに満たされても不安が絶えない、迷いがある、それは神様から離れている迷いであるっていうはずなんですが、分かっていない。私たちが分かってないからこそ、全てをご存知である神様の側から、その再び結び合わせよう、私たちが自分は迷いの中にあって、帰るべき場所があるはずだ、帰らなければならないと、私たちが探し求めている働きではない、神様の側が迷子になっていることさえわからない私たちを探し求め続け、このイエス・キリスト、その救いにその物語は終結するというのが聖書であり、レリジョンである。多くの宗教は人間の側からその教祖が道を切り開いて、これが道ですという、それが宗教になっていきますが、キリスト教だけは神様が私が道であると道を開いて招いて、こうして救いを与えてくださる、再び出会ってくださる、そしてそれがまさに私たちもこの礼拝なのです。そうした意味で、今お話ししたような意味において、福音書で私たちの代表的な存在として記されているのがペテロです。最初にいろいろ説明をしました理由は、私たちの代表的な人物がペテロですだけ言うと じゃ あのペテロに学んでペテロのように歩めばいいんですねとなるかもしれない。そうじゃないんだと。そういう誰かに学んでっていう、実はそういう人物はある意味いない。しかしにもかかわらず救われるという学びはできる。あんなことしてこんなような人物がいて、そういうあらゆる人が救われていくんだ、じゃあ私もっていう。ですからペテロが良いことをしたどころか、むしろ反対の道を行くような、その背中を神様は追い続け、ついに捕らえられる。その時に私たちも本当に神様に向き合ったから救われたではない、背を向けている私たちに呼びかけ、肩を叩き、さまざまなことをしてつかまれて、やっとこさという、まず自分自身のことを思い巡らし、またすでに救われて家族のためや友人のために祈っている。だけどなかなかその人が答えてくれない、分かってくれないという時に、いや神様はその人を捉えてくださる。その神様の恵みをペテロから学ぶことができるんです。ペテロといえば、まあ、イエス様の一番弟子を自負していた人です。そんな人が私たちの代表というとちょっと知るようにするような思いがあるんですが、だけど彼は確かに自分の努力で神様と共にあろう、あなた方はみんな私につまずくであろうとイエス様が言われた時にも、他の者がつまずいても私はつまずきませんという、まあ、自負を持っていたわけです。ですからイエス様が捕らえられた時も彼は何とかついていくんです。このついていくというのは従うという意味です。でもかなり無理やり自分を従わせようとしているのが、遠く離れてと。ものすごく身の安全を確保しながら行くんですね。死ななければならないとしてもあなたについていきますと言っていたのが、それは数時間前です。何日も前ではないです。でしかも遠く離れて、さらには他の人たちが火を焚いていた、そこ座り込んでいたんで、その中に混じって自分の身を隠すんですね。つまりあの捕らえられている人々に気づかれないように、イエス様の仲間じゃない人たちに混ざる。今までは弟子の中にいて、イエス様の中にいたものが離れて他の集団の中に混じる。どこまで離れていくんだ。それでもその心やその目はイエス様に注がれているという、まあ、ギリギリのつながりですね。でしかしそこを悪魔は見逃さないで尋問してくる。イエス様が尋問を受けているのをペテロがじっと見ているんですが、実はペテロも尋問を受けるんです。人に混じって自分が気づかれないようにしようと思っていたら、その混じってるなと、まあ、よく考えたら当たり前のことです。みんながなんか起こるなと注目している中に、一人異質な人がポーンと入り込んでいって混ざってくる、来ようとするんです。あんた何者だって言われて当然なんですね。それで自分は身を隠している、なんとか安全確保できていると思っている。確かに私たちの代表だなと思うんです、この浅はかさ。周りから見たらあんた全然大丈夫じゃないよと思うのに、大丈夫だと思っている自分。そうしてそこかしこに自分の弱さが現れている。だから実はすごく怯えていて、だから身を隠そうとしている。 本当は全てのことを神様の前に明らかにして、私はこんな愚かなものだしと、どうぞお助けくださいとならなければならないものなんですが、ペテロは自分の力をまだ頼りとし、なんとか自分の力でついていこう、安全を確保しよう、うまいことやっていこう、それのそういう現れは、実はそうじゃなかったら自分はっていう弱さをことごとく隠そうとして、肝心なところを疲れると、自分を守るためにそれを全て捨ててしまうという、もっと愚かな道へ進んでいくということになってしまうんです。異質なものがボンと入ってきた、誰だあいつってなった時に、一人の人が、あの人イエス様と一緒にいたよと、